森の診察室。このコーナーは大野診療所の提供でお送りします。小鳥のさえずり、小川のせせらぎ、心地よい風に誘われて迷い込んだ森の中。元気な毎日を過ごすため、体のお悩みはここで解消。熊先生こと神尾浩二先生に何でも相談しましょう。日本外科学会外科専門医、日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医、大野診療所院長、神尾浩二先生が優しく分かりやすくお答えくださいますよ。番組のご案内は水井美沙です。それでは神尾先生とお届けしてまいります。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今年度最後の放送ということになりますね、
はい、もうそうなんですね。
そうです、
もう年度変わっちゃうんですね。
変わっちゃうんですよ。
年変わっても年度も変わってあっという間ですね。
そうですね、4月が来るのが早かったです。
もう3ヶ月経っちゃうってことですよね。
そうなんですよ。
いや、何も変わらず生活しちゃってるなただただ時間が経つのが早く感じちゃいます
ね。まあ今は花粉症も持ってますので、お互いにね、うん、ちょっとしんどいところもありますけれども、はい、他にしんどいところもありますか？
去年の4月からうちはその電子カルテを導入したんですよ。
ああ、そうおっしゃってましたね。
まあ今までずっと働いたところも電子カルテっていうのがあったんですけども、はい、うちも電子カルテを導入してですね、まあ画面見ること増えました。もうほぼ一日中見てる、
パソコンの画面見てますね。
そう、家帰ったらテレビ見てるとか、
はい、
スマホ見てるとか、っていうのがあって、やっぱし目が疲れてきたんですね。見えにくくなったりするし、
はい、霞んできたりね。そう、
なので今日は眼性疲労についてちょっとお話したいと思います。
それはいいですね、うん、私もほぼ FM 鹿島にいると編集作業というのはパソコンなので、
ずっと画面見てますよね。
ずっと見てますね。
で、多分もう年齢問わず、はい、結構目の疲れを伴ってる人多いと思うんですよ。やはりテレビだけじゃなくて、
はい、
スマホ、ね、なってからすごく見ますよね、
はい、
昔でいうガラケーだったらそんな見ることはなかったですけど、今はスマホにいろんなものが見えたりとか、動画とか、
そうですね、
見えたりするんで、常にもう見てる人っていうのは多いと思うんですよ、はい、でそうするとやはり疲れが出てくる、目にも疲れが出てきます、
はい、
ね、まあ、目を使う仕事、ね、ずっとパソコン画面を見ながらいろいろやられてる方っていうのもどんどん多いですし、
はい、
そうすると目が痛くなってきたりとか、
うん、
霞んできたりとか、あと眩しくなったりとか充血したりとか、ね、その目の症状あるんですけども、
うん、
それプラス肩こりだったりとか頭痛だったりとか、
そっか、目からきますね。
そう、ひどいと吐き気を催したりとか、そういった全身の症状も現れたりとかします、はいはい、ね、そもそも、まあ、目が悪いのも見にくいね、
うん、
よく見えないから目を使うので疲れたりしますよね、
はい、
だからコンタクトとか眼鏡が合ってない人も、
はい、
やはりそういった症状を出す方もいらっしゃるし、
ありますね。
そう、あと老眼とかね、はい、ね、うまかってないとね、こうやって一生懸命見たりとかして、
そう
細かいのとかねまあちょっといろいろと思い当たることは僕もあるんですが、
はい、
っていう話なんですけども、まあそもそも目ってどういうふうに構造になってるかというと、例えば物がありますよね、
はい、
それを、まあ、光として目の中に入ってきます。そうするとまず角膜とか水晶体っていうのがですね、入り口のところに、まあ、これっていうのはレンズの役割になってます、
うん、
でそこからただカメラと同じ考えでいただくと分かるんですけども、
はい、
光の量が多すぎると真っ白になっちゃいますよね。
そうですね。
なので光彩っていうのがあって、そこが絞りをやって光を調節してあげる、
うんうんうん、
明るさを調節する部分なんですね。でそれが光が入っていくと、今度網膜ってところに行って、光が行って、そこから視神経に行って脳で見えるものを判断できるようになるんです。でやはりそのまあカメラと同じようにピント調節しないと物ってはっきり見えないですよね。
そう、見えないですね。
そのピントの役割をするのが、基本的には水晶体、レンズの部分なんですけど、
はい、
それを動かしているのが毛様体筋っていうものがあるんですね、
はい、
そこで、レンズの厚さとか薄くしたりとかしてピント調節してあげる、うん、でその毛様体筋っていうのは自律神経に支配されているものなんですよ。
おお。
だからまあ自分の意図で なるわけじゃないってことですね。自律神経でいろんな部分で、ね、人間が生きていくために備わってる神経なんですが、
はい、
でやはりそういったものが目を使いすぎたりするとそのピント調節、ね、何度も何度も繰り返したりとかすることによって毛様体が疲れ、そうすると自律神経のバランスが崩れてしまって、
はい、
全身に変な症状が現れたりすることがあるみたいです。
そうなんですね、はい、自律神経が関係してるんだ。
関係してるんですね。なんで、まあ、逆に言うと、
はい、
目を疲れさせる、ね、
はい、
環境だったりとか、
うん、
ね、その全身の要因だったりとか してそういった自律神経も絡んだりとかするんですね、
はい、
でまあ、環境的な問題をちょっと考えてみると、
はい、
まあ本当にテレビずっと見てるとか、うん、スマホ見てるとか画面をずっと見続けたりとかすることによって、
はい、
その毛様体も使ったりとかするんですけども、うん、あとはエアコンの風とか、
あ、それす
ごい、それ当たると目が乾燥してしまいますよね。
乾燥してね。
だそういうのもやはり、目には負担になりますし、あとは照明がちらついてたりとか、
うんうん、
ね、電球切れそうなんですとか、あれも目にやっぱし影響します、
はい、
ね、疲れさせる要因だった
りですね。
そうで、あとはその画面とかずっと見てると多分瞬きしなくなりますよね。じーっと見ちゃって、
あ、そうか、集中しちゃってね、逆にね、
そうそう、乾燥してきたりとかするので、うん、あと目に負担がかかる、
はい、
なります。それと全身の問題としてはですね、やはり生体リズムのがおかしいというです、ね、一日のリズムがおかしかったりとか、
はい、
要は例えば夜勤やってる人だったりし日勤やったりとか、うん、そういうのを繰り返すとね、体のバランスがちょっとやっぱ崩れてきますよね。まあ、そういうのがあったりとか、あとはストレスですね、精神的なストレス、
はい、
でその精神的なストレスの場合は自律神経が影響して、
はい、
瞬きとか涙の量が減っちゃったりするんで、だ乾燥してしまったりとか、
はい、
ね、あとは本当に病気として、
うん、
例えば緑内障だったりとか白内障だったりとか、
はい、
ね、あとは高血圧糖尿病とか、あとは脳の疾患だったりすると、それでも目の疲れというのは出てくることがあります。まあ、簡単に言うと緑内障ってやっぱ見にくくなるので、白内障もそうですけど、
そうですね、
そうするとより見ようとすることによってやっぱ疲れが出てくるということですね。まあ今の現代社会の中でこういった目の疲れっていうのは致し方ないものだ
確かに
とは思うんですよ。
もう生活に密着しちゃってるからね、うん、
だからまあ予防策としては、
はい、
もう基本的にはやっぱし見ないのが一番なんですけども、
まあ、
ただまあそれじゃ仕事はできないってのはなると思うので、できる限りまあ離れて、だいたい40センチ以上パソコンから離れてやってくださいとか、あとは目が悪いんだったらば眼鏡をちゃんと矯正したりとかして調整していただくとか、
う
ん、
自分に合ったものを使うってことです ね
乱視とかそういうのもありますから、そういうのもちゃんと補正してあげたいとか、コンタクトもそうですけども、でコンタクトで疲れちゃってる場合は眼鏡に切り替えてあげたりとか、そういうふうに目の負担を減らすことですね、
はい、
あとはまあ難しいと思うんですけど、
はい、
仕事表情やっぱりパソコンとかそういうのじっと見て1時間ぐらいやったらですね、
はい、
できれば15分ぐらい休憩取った方がいいです。
ああ、そうね、うん、目が出て本当乾いてくるので、
うん、
しょっちゅう目薬つけてますね。
そう、だ瞬き多分減ってんだと思います、
うん、そうなんでしょうね。
だもう乾燥を防ぐために逆に言うとよく瞬き意識するとかして乾燥を防いであげたりとか、
はい、
あとはなんか蒸しタオルでこうやってね、
あ、
目にね、当てて、そう、目をリフレッシュさせてあげるっていうのもいいみたいです。それとか食べ物としては、
はい、
ビタミン A とか B 群ですね、 B1、B6 とか、あとビタミン E はいいみたいですね、
はい、
そういったものを多く摂取してくださいとか、レバー、うなぎとか豚肉とかそういうのがいいみたいです、
は
い、
でブルーベリーとかもいいとか聞いたことあるけどね。
そう、目が良くなるわけじゃないけど、目のその疲れとかそういったものの対策になるかなと思います。
はい、
まあ、あとはですね、マッサージとかもやってみるかもしれない。
目のマッサージね、この目の周りとか
ちらっと調べてみたら出てた方法があって、どんな方法かっていうと、両手でこめかみありますよね、
こめかみ、
それをこう手で押さえてあげて、押さえてそれを上に持ち上げると、頭の上の方に、
はい、
で目をつぶって、で眼球を上下左右に動かしてあげる。
つぶったまま。
そう、つぶったまま、開けてるとちょっといろいろ見えちゃうんで、
つぶったまま。できないかもしれない。
まあ意識ですね。意識。多分できてるかどうか分かんないですけど、はい、意識的にそういった形で上下左右動かしてる感じでやってあげるのもいいみたいです。
ちょっとやってみたらいいかもしれませんね。
まあこうやって休ませてあげるっていうのは大切かなとは思うんですけど、ただそれが全然良くならなかったりとか、
はい、
逆に症状が重くなったりする人もいらっしゃると思うんですね、
はい、
その場合はもしかするとなんか病気があるのかもしれないので、
あ、はい、
ね、緑内障だったり白内障もそうですし、うんうんうん、これはもう治療しないと治らないですから、そうですね、休めただけでは治っていかないですし、
はい、
ね、脳の疾患があったりすることもあるので、
ええ、
そういった場合は一度ちゃんと眼科さんに行って見てもらってっていうのは大切だと思うんで、
う
んうん、実は病気は隠れてるっていうこともありますから、
はい、
そういう対策は取っていただければと思います。
はい、なんとなくね、自分の勝手な判断でね、うん、目薬だけつけてればいいかなみたいに思ってしまうかもしれませんけど、うん、やっぱりちゃんと専門医の診断を受けるって大事ですよね。
そうですね、どんどん悪化する場合は、うん、なんか隠れてる可能性がありますから、一回ちゃんとチェックして問題ないことは確認された方がいいと思います。
はい、はい、今はもう小学校からタブレット持ってますから、
うん、そうですよね。
そう、タブレットで授業を受けているし、うん、私たちがインタビューに行っても、うん、以前は自分が喋りたいことを紙に書いていたのに、うん、今はタブレットを持って集まってきて、タブレットを見ながら、うん、受け答えしたりとかしてるので、もう子どもたちにとってもとても大変なこと、眼精疲労っていうのは子どもにもあるだろうなっていうふうに思いますので、保護者の皆さんそのあたりもね、ちょっと気をつけてあげてほしいな。
そうですよね、やっぱし見てる時間を少しね、考えて時間を作ってあげるっていうのが必要ですよね。休ませる時間っていうのはね、
はい、
大切だと思います。
ということで、はい、今日は眼精疲労についてお話を伺いました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。また来週。
森の診察室、このコーナーは大野診療所の提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。